は、
はい、今日は漫画家の細川てんてんさんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
漫画家という久保さんどうですか、ご職業は。
漫画家という職業はなんか髪の毛振り乱して描いていらっしゃるのかなと思いきや、すごく素敵な少女のような方ですね。
女性ですよ。
はい、ありがとうございます。はい、ね、
で今宝塚に住んでられるんですけれども、もともと関西のご出身ではないんですね。
はい、もともとは埼玉県の行田市というところの出身です。
なんでまた埼玉県からという、細川さんご自身は、
はい、
もう小さい頃から漫画描こうと思われたんですか。
はい、それはそうです。小学校2年か3年の時に漫画家になりたいと思って、
もうそんな頃から、は
い、なんでまたその漫画家になりたい、具体的に何かの作品に。
はい、キャンディーキャンディーが流行った時に、すごくハマりまして、それで仲良しっていう雑誌を買って、はい、それで漫画家になれる、なんだ、漫画スクールみたいのが載ってたんです。それを見て、漫画家ってこうやってなるんだっていうのが分かって、漫画家になろうって思いました。
小学校の、
はい、それは3年生かな。3年生で、はい、
やっぱりこう職業訓練というかね、ああいう進路指導いうのもいろいろありますけど、漫画の本の中で漫画家になるなり方みたいなのを小学校3年生です。だけどそれはまだ小学校3年生だったら、
はい、
周りの人にも言いました、そのこと。
いえいえ、言ってないです。
こっそりと。
こっそりとです。はい、
で中学高校、
はい、
その頃ももうその道に入る準備を。
はい、中学生の時に母親に漫画の投稿していいかっていうふうに漫画雑誌に言ったら、
はい、
高校に入ってからにしなさいって言われて、それで受験勉強頑張って高校に入って、そんで高校に入ってから漫画雑誌に投稿っていうのを始めました。
まあすごい真面目な、お母さんにやっぱり聞きました、それ、
はい、
投稿しても、
はい、はい、聞きました。
久保さんやったら聞くかな、そういうの中学生なんかしたいいう時に。
いや、なんかしたいと思ったら相談しないでやっちゃいますね。
ね、やってしまうでしょ。でもそのお母さんまたその高校に入ってからやったかまへんというのも面白い話。
きっちりね、お勉強もされてっていうことですかね。
で高等学校に入って投稿された最初の雑誌は何という雑誌。
はい、はい、リボンです。
あ、すごい、はいはい、王道行かれたんですね。
は
い
は
い、
でそれは受け付けられたんですか。
はい、最初に投稿したのが奨励賞かなんか賞に入りまして、それで賞金がもらえて。
あ、すごい。
はい、
なんというタイトルの。
もう忘れちゃいましたけどそう、当時は少女漫画家になりたかったので、うん、少女漫画雑誌に投稿してました。
筋は覚えてます、どんなんやった。
全然覚えてないです。
でその奨励賞になって賞金どのぐらい来ました。
その時はね、5000円です。
だから
ね、
で
もすごいですよ、
高校生で5000円もうたら、うん、これは締めたと思いました。
もうはい、思いました
、ね、そら高校生で初めて投稿したのが奨励賞を持って5000円もうたら、やっぱりこれはいけると思うでしょうね。
はい、
でそれからはもう矢継ぎ早に。
いえいえ、その後にいろいろあって漫画研究会の子に自分の作品を見せたら、こんなの最悪みたいに言われて。
漫画研究会の高等学校のクラブかなんかですか。
はいはいはい、そういうのがあって、最悪って言われて、あんた才能ないからやめなさいって言われて、うん、そんでやめちゃったんです。すごい素直だったんで、私才能ないんだって思って、うん、それでいろいろあって、今の夫に出会った時に漫画家の才能があるからまた投稿しなさいって言われて。
でもね、それはそしたらその高校で何年生ぐらいの時に辞めたんですか。
はい、2年生の時に辞めました。
それまでその最初のやつが、
はい、
奨励賞もらいましたやん、
はいはい、
その後何回かは投稿しました。
はい、しました。
でそれはどないなりますか。
それもちょこちょこ賞を取ったりしてました。
それになんでその辞めたんか、
友達の一言がね、
うん、それがちょっとこの新刊の内容に、
私の主人公は私、は
い、今回初めて、はい、 漫画ではなくて文章の本を出さ、はい、この8月ですか。読みた
い。そうです、はい、
平凡社からちょっとタイトルと、
はい、私の主人公は私、他人の声に振り回されない生き方。
はい、そうなんです。私他人に言われたこと全部鵜呑みにして信じちゃってたんで、うん、もうそれが全てと思って、あの自分が志してたことも全部言われたらやめちゃう人だったんです。
それお母さんから高校行ってからにしなさいで、はい、ちゃんと高校行ったし、はい、だから普通ね、その何回投稿しても受け入れられなかったとか言ったら、友達がもうやめたら言ったらやめるけど、いろいろ賞をもらってんのに、
はい、はい、そうなんです
ね、はい、でその辺のいきさつをこの私の主人公は私、はい、という細川天店長、
はい、
平凡社の本です、はい、あ、定価いくらいって書いてあります。
定価は、本体価格1000円です、
はい、
本屋さんに今並んでると思いますね、
はいはいはい、
でもうそれでその高校の2年生から何年間ぐらい結局も筆を折ったというのは、
22くらいの時にまた投稿を始めたので、
そうだ 4,5 年
20そうですね、はい、
でそれはでその間に結局ほんなもう学校も卒業して就職かなんかされてました。
いや、あの、あ、そうです、就職して、それでダメで、あの
何がダメです
なんか人間関係とかやっぱりその人の言うことをそのままあの鵜呑みにしちゃうので、もう人間関係がすごくやっていけなくて、
なんで普通人の言うことよく聞いたら人間関係うまいこといくと思いますけど、
自分の内面ではね、
はい、
そのうまくいかないですね、
やりたくないこともどんどん引き受けちゃったりとか、うんうん、そういうので本当しんどくなってしまって、う
ん、お仕事はどんなお仕事してられたんですか。
あのですね、あのパソコンの部品を組み立てる仕事です。
あ、全然向いてない仕事に行かれた感じがありますよね。
は
い、あ
のそのまたなんでそんな仕事した
の。なんか自分を分かってないんですね。なんかその時にあの、まあ、それもまた母親なんですけど、母親に言われた通りにしたっていう感じで。
技術があったらなんか将来栄養みたいな、
安定収入みたいな。
じゃなくて、とにかく何でもいいから働きなさいって言われて、そんであの新聞、あの求人広告を見て、それに載ってたやつにただ応募したっていうだけで、
私も採用されて、
はいはい、
でその仕事はその仕事場で旦那さんと出会われたんですか。は
い、いえいえ、あの それからいろいろあって、あの、うん、それがあの流れ作業で、私は流れ作業ができなくて、うん、あのいつも私のところで止まっちゃうんです
、はい、ひよっこみたいですね、はい、今のレンドだの
それであのすごく怒られてばっかりいて、うん、で事務ならできるかもしれないと思って転職して、事務の仕事をやったら、はい、電話が取れなかったりとか、あと計算とかもできないし、できなかったんです、
うん、
でその時はあのいろいろあのなんていうの、セクハラとかもありまして、はい、それでちょっとやめて、そんであの普通のお仕事が何にもできないんだったら、やっぱ好きなことやろうって自分で思って、うんうんうん、そんで、あの、日本で一番安い絵を教えてくれる学校っていうのをあの探したんです。そしたら新宿に節モードセミナーというあの長澤節さんという人が作った学校がありまして、
はい、
そこが私の貯金でも行ける学校だったんで、そこに行ったんです、
うん、
そこで今の夫に出会いました。
あ、その旦那さんもやっぱり絵を習ってられたんですか。
はい、あの彼は、うん、あの漫画家のアシスタントをしていて、絵が描けないのにアシスタントしてたんで、うん、あのちょっと絵を勉強しようかなっていう風に来てたんです。
ほう、
はい、
これで出会われて、
はい、
その旦那さんが、
はい、
あんたは漫画の才能があるという、はい、って言われたの、
はい、
でまた言われたする方やから、
はい、
これでどないしましたその、はい、漫画、
はい、
あ
のそれで言われたんで、うん、じゃあまた漫画を描いてみようかなと思って投稿して、そしたらあのデビューできました。
それは何という題名。
それはね、空の魚っていう、あの昔は少女漫画家を目指してたので、うん、そういう感じの、はい、あのちょっとロマンチックな感じの、はい、
それはどこに投稿された
の。それはあのブーケというあの雑誌です。
ほう、
はい、少女雑誌です。
そしたらもう一発で採用になって。
いえいえいえ、あのあでも最初に出したのがあの、うん、上から3番目の賞に入ったんです。
いや、賞に入りますね
、はい、でもあのなんかデビューはできなくって、あの毎月投稿してたんです、
うん、
はい、そしたらあの あの編集者さんからある日電話が来まして、
はい、
あなたいい加減に持ち込みに来なさいよって言われて
あ、
はい、それであの持ち込みに行ったらあのデビューする準備としていろいろアドバイスするからって言われて、
うん、
そんでデビューになりました。
あ、普通だそういうのはちゃんとこう編集部に持って行って説明するもんなんかな。
そうかもですね。私分かんなかったんで、うん、
最初分からないですよね。
ひたすら毎月投稿して
た、うん、投稿はどんな人投稿して
あの
郵送かな。
郵送です、はい。
あ、なんか持ち込みのような感覚で
一個も挨拶に行けへんなと思ってたもんね、
はい、
それで行ったらやっぱりあの気がつかなかったようなアドバイスもしてもらいました。そこで
そうですね、いろんなあのあそういうことだったんだみたいなことは言ってもらいました、
うん、例えばどんなことです、その気がつかなかったけどそうやったんか。
デビューするには、うん、そのもうちょっとあのなんて言うんでしょう、一般受けというか、私だいぶマイナーな内容を書いてたんで、あのいろんな人が読んで分かるような内容を書かないとダメですよとか。
うん、
そうい
う、ご自身で考えてそのマイナーなどういう面が一般受け、
その自分の世界の中の物語をあの作品にしてたんで、
うん、
なんかその自分だけが分かってるような内容で書いていたんで、それをもっとあの他の人が読んで分かるようにしなさいっていう風に、はい、
そのやっぱりアドバイスは大きかったですか。
そうですね、あそうか作品ってそういうものかって思って随分変わりました。
うーん、まあ、やっぱり芸術作品でも何でもそう、音楽でもそうでしょうけどね、その周りの人たちに分からんでもいつかあのマーラーなんかね、
うん、
あの人自身はもうずっと言っとってやがて自分の時代が来ると、
うん、
で彼生きてる間は全然評価されへんかったわけやけど、
うん、
亡くなってからもうマーラーなんかいたらね今、はい、オーケストラのそういう芸術もあるわけですやんね。だけどやっぱりその、支持をされようということになったら今の人が求めるものを考えてみると、その大事なことですよね。
そうですね、
うん、仕事としてはね、はい、それでそのデビュー作というのは何という、
デビュー作、あそうか、デビュー作が空の魚でしたね。
それはもうあの、
はい、
さっきの、
はい、
再開、創作再開して間もなくのやつですね。
そう、いやそれは何回も投稿しての後です、はいはい、
はい、それデビュー作は単行で出たんですか。
ですね、雑誌に載りました、はい、
その雑誌は何です。
その雑誌がブーケデラックスっていうブーケの増刊の、はい、
で今度はそのアドバイスを聞いてから作られた第一作は何ですか、
うん、
作品名は。
ですね、そうそれがあのそう空の魚なんですけど、ちょっと曖昧になってしまいました、すいません、
はい、もう一生懸命書いても、まあね、済んでしまったそんなもんですかね。
うん、一生懸命書いてらっしゃるから、細川てんてんさんというとやっぱりあの連れが鬱になりまして、
はいはい、
このタイトルを聞かれると、はい、あの人かっていうふうに思われるかと思うんですけども。
そうですね、はい、あのたくさん知っていただいている方が多くて、はい、
はい、
でテレビとか映画に、
はい、あの映画とドラマに入りました、ね、
でそれはやっぱり書いてられる時に思いました、これはかなり反響があるだろう。
いや全然あのその当時はあのうつ病っていうことに関してあんまり情報がなかったですし、あのそういう作品がたくさんあの読んでもらえるっていうのもなかったんで、うん、全然思いませんでした。
普通やっぱりね、あのどっちかというと大っぴらにして作品にするようなもんとはみんな思われへんですもんね。
そうですね、
うん、
はい、
だけどそれは相当なその、本の段階から反応はありましたか。
はい、あの本が出てすぐに、たくさん感想が届きまして、あのメールで、
はい、
それであのうちも同じですとかって言ってもらえて、あ結構あの悩んでる方はいらっしゃったんだなっていうのは、
そう
ですよね、はい、思いました。
うん、
映画ではあのちょうどてんてんさんの役はあの宮崎あおいさんがされてたのが、
はい、
そうなんですよね。
そうなんです、うん、はいはい、そんで連れの役を坂井雅人さんが、はい、してくださって
素敵なご夫婦という感じでね、 また改めて映画をね見たいなっていうふうに思うんですけども、 DVD とかになってるんですかね。
はい、なってます。はい、
そうかそうか、 DVD で見たらいいですね。でそれ、まあ、その辺はどこで、まあ、やっぱり埼玉県で書かれてたんですか、そのあたりは。
それはその頃は千葉県の浦安市です。は
い、同じ関東で。
はい、そこに住んで
たので。またなんでか宝塚に。
あ、それは宝塚歌劇が好きなので。
だからその作品本の中にね、これ夢の時間機構宝塚というのと、
はい、
宝塚が好きすぎてという本があるんですけども、はい、まあ市役所の人にしたらすごい嬉しい
でしょうね。そうですね、宝塚大使の先生にとっても嬉しい。いやいや
それでそう、宝塚歌劇はもう昔からご覧になってたの。
は、ファンになって11年目です。
何がきっかけで宝塚ご覧になったんですか。
あ、それは漫画の編集者さんに誘われて連れてってもらったのがきっかけです。
東京の宝塚、こっちの、
はい、東京の宝塚、はい、です。
それで本場を知ろうということで宝塚来られました。
はい、その最初にハマった時にすぐに来ました、こっちに。
うん、はい、どうでした。
宝塚市、宝塚駅に降りた時になんか不思議なんですけど、あ、ここに住みたいって思ったんです。なんか自分と空気が合ってるっていうか、なんか、うん、雰囲気がすごい好きで、それでいつかここに住んでみたいなって最初に思いました。
でそう思われて何年目に引っ越したんですか。
何年目だったかな。
少し時間は経ってたんですかね。
5年ですかね。5年です。はい。
というか、まあ引っ越して生活する、それもね、その西の宮から宝塚へとかやったらあれですけど、
はい、
千葉県から、はい、というのはその。はい、友達も生活の仕方もまたガラッというとこへ。
そうですね、はい。あ、でも宝塚歌劇が好きで引っ越してきたっていう人は結構いるんですよ。
うん、
でそういう人たちと仲良くなったりして、
うん、
割と友達関係は宝塚歌劇が全部結んでくれたっていう感じ。
その旦那さんは そんなとこ行かへんでとかいうのはなかったんですか。
あ、はい、引っ越そうかっていう時に宝塚はどうですかって聞いたら、彼は中学の3年間に千里中央に住んでたんです。それで阪急電車好きだったんで、
よかった、
はい、阪急があるならいいねみたいな感じで
もうすごい、こう面白い、
阪急電車がつないでくれましたね。はい、
それで今宝塚住まれて今どのぐらい経ちました。
今、6年です。
6年、はい、どうです、実際に来られてからは。
あ、はい、私はすごく住み心地が良くって、で夫の連れの方もすごい大好きで、はい、今快適に暮らしています。
あ、もう宝塚市役所すごい喜んでますよこれ聞いて。中川市長も万々歳やと思ってられると思う。まあこれからいよいよ文章の本を出されたということですけども、
はい、
今後のなんかこう計画とか希望とか目標とかあります。
はい、私宝塚市の昔の歴史がすごくなんか興味があるので、
うん、
昔の宝塚を舞台にした作品を何か書きたいなって思います。
ね、
はい、
昔の宝塚 その歌劇となんかとは別に、
はいはい、
中山寺とか清志工人とか、
はい、宝塚氏が辿ってきたなんか歴史みたいなのが書けたらいいなって。
あ、面白い、ね、
もうこれ先生の出番ですね。
いやいやいや、そりゃ面白いということで、はい、今度10月にね対談することになってる。
そうなんですね。
10月の何日でした。
はい、10月の7日の土曜日に14時から宝塚ソリオホールで2人でトークショーさせていただきます。
私も神戸から引っ越した口です。
宝塚にね。
だからその対談 のタイトルは、
はい、
訪れて住んで調べて宝塚というタイトルでね、これ宝塚文化財団の主催で、街角ね宝塚検定のセミナーの一環なんですけどね、また宝塚文化財団あるいは宝塚学検定でホームページなんか見ていただいたら 詳しいことがね分かりますね、
はい。
参加料は500円です。
500円、はい、はい、ぜひいらっしゃってください。今日は漫画家の細川てんてんさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。